皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、4月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本もボトムアップで動き始めたです。今回の衆議院の補欠選挙と統一地方選挙見てますと、やはりボトムアップで人々が動き始めましたね。それから企業の内部の問題なんかもですね、次々となんかあちこちから声が上がってきておりまして、今までだったらこうみんな黙ってる話も黙らなくなってきたと、騒然とするような雰囲気が始まったというような感じだと思いますね。やっぱこう、なんて言いますか、日本もついこの間までは黙ってみんな言いなりに黙々と動いてるばっかりだったと思いますが、明らかにそれ変わってきております。ボトムアップで人々が動き始めておりまして、やっぱりそれは生活が行き詰まってきてるっていうことも大きいし、それから年末年始に株が暴落しましてですね、安倍信者だった人たちが安倍離れを本格的に口にし始めたという部分もすごく大きいんじゃないかと思うんですね。選挙の様子見てましてもですね、今までのこの安倍信者だった人たちがですね、一切支持するって言わないかったり、まあ、暗に非難したり、あるいは明に非難したりということは珍しくなかったですね。だから、まあ、そういう意味では、不満がついに形になってきたと。で、自民党内部もそうですよね。異論続出でありますよね。まあ、今回のその衆議院の補選の様子を見ますとね、沖縄でもボロ負けしてるわけですよね、与党が。もともとあんな島人なんか出して負けるの最初から分かってたわけだけども、その候補出せなかったわけですね。候補者すらいないと。菅は何やってたんだと。沖縄最大のゼネコンの国場とですね、ずっと定期的に会ってて一体何やってたんだという話になるわけで、やっぱりこう、なんて言いますかね、上から押さえつけて引き締めだけをやると。金と引き締め、飴と鞭で引き締めれば物事うまくいくという方程式はもうすでに終了していますね。金と鞭で、飴と鞭でその制御できなくなると、それしかない人たちっていうのはもうどうにもない、なんないんですよね。飴というのは金でありますから、まあ、官房機密費がそうだし、いろんな予算がそうだし、でこういうものはその金なくなったのもんで終わりですよね。引き締めっていうのは人事で損害したりですね、こう脅迫したりしてるってことはそうで、でこういうものはその恐怖に人々が恐怖を与えても、人々は恐怖を感じなくなれば何も意味がないんですね。恐怖っていうのは本当にその本人が、それを怖いと思った時に初めて効果があるわけで、それがどうしたって話になったらですね、それ全然効果ないんですね。ですからこのよく言われますが、命も惜しくない、名誉も欲しくない、金も欲しくない、こういう人はですね、どうやってもその制御できないって言いますけども、それ本当ですね。ある意味でトランプなんかそういう風な一人なんじゃないですか、今のトランプはですね。で、まあそうなってきますと、結局その腹が据わった人が一番強いわけですよ。本当の意味でこの真面目に生きている腹が据わった人が一番強いわけで、逆にへりくつ言ってですね、こうマニピュレートしようとする人たちは全然力を失ってきます。で、同時にもう一つ興味深かったのは、消費増税の話ですよね。今回の選挙で、例えば NHK から国民を守る党とか幸福実現党は消費減税をはっきり言ってますよね。それから山本太郎氏の令和新選組はこの夏の同日選挙、もう8月らしいですよ。7月解散で8月らしいですけどね、同日選挙。まあそれでその消費税の廃止を言ってるわけでありますね。これで相当多分票が入ったと思いますね。だからその国の方はですね、まあ国民をまた騙してですね、消費増税をしようと、まあ十分に準備をしていたつもりなんでしょうが、野党の方が消費減税だと、あれ消費税廃止だと言ったら、そっちでどんどん票が流れるわけですよね。こうやってどんどん票が流れる様子を見るとですね、それはやっぱり消費増税なんかまともに言ってたら、勝ちようがないってことはわかりますよね。だからやっぱりその消費増税 10% ってのはとんでもない壁で、そんなことしたらもう生活も成り立たないと。大体その5を8にしたとき、あれものすごい不景気来たんですよね。皆さん覚えてられると思いますが、5%、8% にしたときにものすごい不景気来たわけで、 もう耐え難いと、これ以上不景気に波食らったら耐え難いと思ってますから、しかも今度は軽減税率だとか、なんかややこしいことばっかりでですね、事務も何もすごい面倒なわけですね。そうなってくるとですね、もう叶わないって思いが、ボトムアップで出てきたんじゃないかと思うんですね。だから本当に野党の方がですね、こういろんな消費、当然増税はしないし、減税だとか廃止だとかいれば、そっちでどっと票が流れるんじゃないですか。もうそれぐらいみんな怒ってて、だから、まあそれ与党の方も少なくとも消費増税はしないと、減税ぐらいしないとですね、勝ちようがないという感じなんじゃないんでしょうかね。面白いなと思います。それから企業内部のことなんですけどもね、やはり表に出ませんけど、いろんなこの内部告発とかですね、それから不正を堂々とこう言うなんて話は、もうごくごく当たり前です。黙ってなくなりましたね。結局この黙っていてもですね、その全然報われなくなってきたわけですね。だからやっぱ本当のことをこの際言っちゃいましょうと。っていうのは責任取らされるわけですよ。責任取らされるから、ほんなら言っちゃいましょうというようなところがやっぱあるわけで。ですから、まあそういうのを見てると、やはり飴と鞭でね、引き締めるだけ引き締めてたところっていうのは、もうどうにもならなくなってきたなという感じがします。で、世界を見てますと、まあいよいよこれ戦争ですよね。戦争準備が本格的に今進んできておりますから、まあこれも何て言いましょうかね、影の政府と軍産複合体、シャドーガバメントとディープステイト、まあこれがその表にひんむかれて出てくる時を迎えてるわけですね。やっぱその力はボトムアップですよね。ウィキリークスのメールから始まり、データから始まりましてですね、まあ世界の人たちがことの真相をどんどん知るようになったわけですね。あまりにもとんでもない話を皆さんが知るようになってですね、これはいかんと、まあ思ってるわけです。そういうボトムアップの力っていうのはアメリカだけじゃなくて全世界に広がったわけで、それがぐーっと出てくるわけですね。そういうものがやっぱり世界を動かす、そういう時来たんじゃないでしょうか。この間ある、どっかの論文読んでたら、今はディープステート同士の戦争だってんですね。これから始まるそのハルマゲドン戦争もですね、ディープステート同士の戦争だって言うんですよ。だからもう、軍産複合体、場合によってはその影の政府自身がですね、自分たちの存続をかけて戦い合うと。各国それぞれ、まあ大なり小なりディープステート、シャドーガバメントを持ってますから、この連中がその自分の生き残りをかけて、他の国のシャドーガバメント、ディープステートと戦うという、すごい構図ですよね。で、こういうものは基本的にはその選挙の洗礼を受けず民主主義の範囲の外側でやりたい方でやってきた連中で、で、しかしこれをその民衆がですね、もう一回その、力でその取り返したというのではなくて、このそういう無法者たちが互いにこの戦い合って戸惑われしていくという、そういう展開にこれなったわけですね。非常に興味深いわけでありますね。これはなんか本当なんて言いましょうかね。その、天の采配ってすごいもんだなと、まあ、いつも私はこう思ってるわけでありますけども、特にこの、シャドーガバメント、ディープステートをですね、相打ちさせて、共倒れに持っていくっていうのは、まあ、すごいシナリオだなと、まあ、思います。でも、まあ、そういうもんなんでしょうね。だから、昔と違うのはね、ディープステート、シャドーガバメントが、国民の動員をできないんですよ。たまち、昔はね、戦争の時に、国民を動員して、国民をだまくらかして、自分たちの玉よけに使ったり、国民の財産をですね、こう、収奪したりということをやったわけですね。だから、彼らはずっと、後ろに隠れてる。で、国民をだまくらかして、政府や企業をだまくらかして、で、金を巻き上げ、人の命を巻き上げ、ますます超えていったと、自分には玉一つ当たらないと。こういうふうにやってたんですが、今回非常に興味深いのは、それができないんですよね。誰も踊らないんですよ。シャドーガバメント、それからディープステートがいくらわめいても、危機感を募っても、誰一人、踊らないですよね。本当だから自分がその前線出てくしかないわけですよ。今まではね、人の命を玉よけにして、で、人の金、自分の金してた連中が、自分のところの金で、で、自分のところの命を出して、戦わざるを得なくなってるんですね。ここすごく面白いなと。大きな変化だなと、それを見てて思います。やっぱりこう、なんて言いますかね、デマゴークの時代は終了してるんですね。デマゴークがですね、911事件に相当、象徴されますよね。911事件に象徴されるようなデマゴークが、国民をそのフェイクで騙して、 で、命と金をその持ってっちゃうという時代はもう終了したんだと思いますね。で、やっぱりそれはボトムの人たちがだんだん分かってきたからだよね。やっぱり実はワンパターンなんですね。影の政府だとかディープステートにやることってのは基本的に頭悪い連中ですから、ワンパターンなんですよ。悪知恵だけはその小賢しいんですけども、誠っていうものはありませんから、誠がなくて悪知恵だけ、たけた人ってのは独特のその匂いがするんですよね。独特のその思考と行動のパターンがありますから、それすぐわかるようになりますよね。まあそういうふうなのがだんだんこうバレてきたんだと思うんですね。だから結局その時間は迫る。で、トランプがどんどん消しかける。プロレスに合うじゃないですか、その、ファイトとかね、ボクシングもそうでファイトとか言ってですね、さあ、戦いってリフェリーが言いますね。あんな感じですよね。さあ、戦いと。逃げちゃいかんぞと。自分でちゃんと丸裸でね、戦うんだと。いう感じで、こう、イスラエルもですね、ディープステートも、それからシャドーガバメントどんどん前を押し出しちゃってますよね。で、各国それぞれいますから、中国にも当然いるわけで、ロシア系の方にもいるわけで、まあ、その連中も対抗してこう出てきますから、まあ、叩き合いになっていきますよね。すごいなと思って思いまして。だから世界は、この21世紀に入って、人々は覚醒したんでしょうね。そういう意味ではね。で、やっぱり一番の力は、インターネットですよね。インターネットの上に、まあ、いろんな、まあ、メディアが乗り、アプリが乗り、で、ソーシャルメディアも乗ってますよね。ああいうものを使って皆さんがやっぱり情報を知り、そして仲間を持ったということですね。横に広がって仲間を持ったというところがすごいところですね。これが昔ながらのアナログの方法だと、こんなに世界の人たちが一時にその気持ちを共感させるとか情報を共有するということはほとんど不可能だったと思うんですね。しかし、それは一瞬で可能になるわけですよね。すごい時代が来たんだけど、まあ、しみじみと思うんですね。で、日本もですから、まず政治においてはボトムアップ広がってきてますから、いわゆる大衆迎合政策ってよく言われますけども、ポピュリストの政策でないと、なかなかその、それは、選挙は通らないですね。だからそれは既得権益を壊すし、今までの秩序はぶっ壊しちゃいますよ。今までの秩序を維持するということを外した上での政策ですから。だからそれは大変なことも起きるわけね。国が潰れたり、経済強行になったりとかいうことはあるんだけども、どのみちそういう風になるものをですね、先送りだけしてたわけですから、まあ多少遅いか早いかだけの違いなんですね。で、やっぱり同時にその自分たちで決めて自分たちで行動するっていうことができるようになることの方が絶対大事でありまして、だからボトムアップでですね、自分たちで考え、自分たちで決めると、物事は前にそれで進んでいきますね。で、まあ本当に一番最初はなかなか大変なように見えるかもしれませんけども、ちょっとしばらくするとですね、もう今の段階そうかもしれませんが、やたらにこの学者の意見なんか聞かなくなったでしょ？それからなんか、偉い先生がなんか指導するっていうのもですね、政治や経済ではまずないですよね。いわゆるそういう権威というものがもう完全に失墜しちゃってるわけですよね。それからその、経営の神様だとかですね、いう話も今もほとんど聞かないでしょ？そういう過去の偶像みたいなものももうないと。で、残るのは金だけなんだけども、まあ金、飴と鞭、金とその、まあ、引き締めだけなんですけども、それもどんどん細くなってきてると。言うと、もう何も出てこないですよね。で、そのボトムアップになってた時、例えばアメリカなんか見てると思うんですけども、若者が台頭してきてますよね。バーニー・サンダースだとか、エリザベス・ウォーレンだとか、あとは、オカジオ・コルテスですね。こういう民主党のその、リベラルな人たちすごい人気あるじゃないですか、若い人たちに。それは若い人たちがものすごいその、一番深刻な問題をやっぱ抱えちゃってるからですよね。すごい奨学金ローン食らっちゃってるし、いよいよ金がなきゃ軍隊行って、海兵隊行ってその死ぬしかないと。で、帰ってきてって、なんかろくに仕事もない。で、ちょっと向こうでなんか精神のね、病でも得ようもんならもう帰ってきて、もう自殺者がどんどん増えてると。じゃあ自分は成功者だとか言って西海岸行って仕事をしてたら家賃が高すぎて自分自身がその、ストリートハウスに住んでると、路上生活ですよね。なんかおかしいんじゃないのと、それはみんな思いますわね。で、そこに今度バブル崩壊が来たらですね、もうそれどうにもならなくなっちゃうわけで、やっぱりその矛盾はすごく若者に来ているし、若者のボトムアップっていうのがものすごくこれ進んでいくんじゃないですかね。日本もそうなんで、中国もそれから韓国もアメリカもそうなんですが、今まで若者って静かだったと思うんですよね。若者は静かだったと思うんです。 で、上の人たちは仲良くしようと思ってました。しかし、いつまでもそうとは限りません。かつて学園紛争の時もそうですし、自分たちを誰がこんな風にしたんだと、おかしいじゃないかと、世代間があまりにもですね、不平等であると、覚醒した時にこう下からボーンと突き上げてきますね。で、上の方はもうのんきにやってるわけですね。自分さえ良ければいいっていうことで、のんびり座っててですね、まあまあまあまあと、その、穏やかに穏やかに、穏便に穏便にとやってるだけなんですね。いや、その穏便には済まないと、どうしてくれんだという声が出てきた時に、いや、それはだから全部システムを変えて、金少し取ってきてですね、そっちの金こっちよこせと言ってやらなきゃことは収まらないわけで、だんだんこれからそうなってくるんじゃないかと思うんですよ。今のその危機というものがね、その続いていった時に、まあなんかそのどっかで一つその峠越しますよね。峠越した後っていうのは、じゃあこれから先どうするのっていうと、今度次は今までのこの出来事に対して失敗の責任を負う人たちが当然いるわけで、目の前に。これ責任追及始まって、ひどい目にあったって連中がこう騒いできますよね。ひどい目にあったって人たちがね。ああ、若者もやっぱその代表だし、同時に年配の人もそうだと思うんだね。年配の人たちもなんかですね、まあ、いろんな人いますけども、ものすごくこう、やっぱり社会保障そのただひどい目にあった人たちがいるわけですよね。彼らも怒り出してくる。それから、やっぱり労働市場だったら非正規労働者ですね。彼らもなんかえらく怒り出してくると。いわゆる 1% 対 99% の対立が日本でもこれから本格的になっていくんだと思うんですね。中国ももちろんそうだし、韓国もアメリカもヨーロッパも世界中同じシステムでやってきたわけですから、それは本格化するわけですね。これがだからそのボトムアップが本格的にこう広がっていく状況で、まだなんかなんとなくこう、なんとなくこう火が入ったかなと。なんかもしかしたらこれ下の方で、マグマ上がってきたかなというぐらいの雰囲気のところがまだ多いと思うんですが、その時全面的にこれマグマが上に上がってきますよね。その時になんかやっぱり大きな変化が起きるんだと思うんですね。で、インターネットみたいなものがどんどんありますから、まあそれはなんかやっぱり、そういうものっていうのはある種激しいし、しかしなんかある分冷静なところがあって、そのボトムアップの力で変わるときはまあ変わるけども、まあ、その後も含めてですね、いろいろ情報共有できてるから、まあ、それなりに混乱もですね、収めようもあるっていうふうになってくるんじゃないでしょうかね。で、あとやっぱりその、こういう時っていうのは、天変地異なんかにも気をつけなきゃいけないんだよね。本当に恐ろしい話で、天変地異っていうのは、一つ形ができた時に、それを後押しするように後ろから起きるんですよ。すなわち、迷ってる時に起きるっていうよりも、その一つの時代側に新しい時代が始まる、それがほぼ見えた時に、ドーンと来るんだよね。で、その戦争なんていうのは、その古い時代を終わりにする強烈な力を持ってますから、だから戦争とか天変地異が重なってくると、ゾーンと前に行くんですよね。びっくりするようなスピードで、気がついたらうんと前に行っちゃってるっていう状況だから、まあ、こういう時っていうのは、そのボトムアップの力で、世の中が変わった時に、さらにそれ前に行く力が、戦争だとか天変地異で働きやすいですから、まあそういうもんだというふうに思っておいた方がいいと思いますね。で、まあとりあえず壊れるところまで、壊すところまでそうやってどんと前に進みますから、その後どう再建するかというところは、やはり今度はボトムの人たちが横に手を組んで、みんなでどうするか考えなきゃいけなくて、この段階になりますと、いわゆるまあ価値観の違いで結構いろんなグループに分かれてきますね。それがごくごく自然でありまして、社会主義のね、昔の共産主義みたいにみんなで一つにしちゃうわけじゃありませんから、そんな力どこにもないわけで、やっぱり仲間がいないとやっていけませんね。縦の、与えられた秩序の中で生きるっていうことではなくて、横の自分で作った秩序の中で、自分で組み立てた秩序の中で生きるっていうことをこれから人はしなきゃいけないわけですね。そうするとやっぱりもっと自分を知らなきゃいけないし、人も知らなきゃいけないし、もっと真剣に生きなきゃいけないですよね。なんかこう、のんびり座ってても天と地があって、今日ものんびりなんか会社やってりゃいいし、今日も座ってりゃいいやみたいなことでは全くそれは、その、おぼつかない日々がこれからやってくるわけです。朝起きたらですね、今日はどうしようかなと。今日はどうやって生きていこうかなと。今日は何をすべきなのかな。今日何をしないと、明日どんな問題が起きるのかな。そういうことを毎日考えながらですね、生きていかなきゃいけないわけで、なんかこう、のんきにですね、スマホでゲームなんかやってるようなわけにはいかない時代にもうなってき始めたと思うんですね。まあこんな感じで平成ってのは結構のんきにこう過ごしてきちゃった部分があるんですが、 まあ大体それも一巡しましてですね、これからはなんかすごく激しいんだと思います。したがって油断は大敵でありまして、どんな形でこの展開してもいいようにですね、心の準備だけはすると同時に、まあ仲間はよく持ってた方がいいと思いますよ。特にこの連休はですね、非常に危ないんじゃないかと思います。いろんな意味で危ないと思いますから、連休前にはなるべくリスクを取らないように、リスクを減らすようにですね、努力しておかれたらいいんじゃないかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本もボトムアップで動き始めたということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。